お元気でいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその44回目、テーマはポティファル家の監督、ポティファルの妻の誘惑と濡れ衣、ヨセフの投獄。聖書の箇所は創世記39章1節から23節です。お話はラジオ牧師久田博之さんです。
さて、39章に入りますが、ここでヨセフの物語に戻ります。38章は聖書の中でも最悪の章の一つでした。なぜなら38章にはユダの汚らわしい物語が書かれていたからです。ヨセフはユダとはまるっきり違います。ヨセフとベニヤミンは兄たちが受けなかった特別な教育や指導を受けたのではないかとマギー博士は述べています。兄たちの憎悪と敵意のためにヨセフは奴隷として売られ、エジプトの地に連れて行かれました。旧約聖書の中で神様の目的がこれほどはっきり見られる人物はヨセフの他にはいません。神様の摂理がヨセフの生涯の一つ一つの詳細に表されています。しかし神様はヨセフには一度も直接ご自身を表されることはありませんでした。神様はアブラハムにご自身を表し、イサクに表し、ヤコブにも表されました。でもヨセフにはご自身を表しませんでした。しかしそれでも彼の生涯の中に神様が確かに彼を導いておられるということは他の誰よりもはっきりしています。彼はローマ人への手紙8章の28節に書かれてある真理の見本のような人物です。ローマ人への手紙8章28節には次のように書かれています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ヨセフ自身がこのことを生き生きとした言葉で証言しています。父ヤコブが死んだとき、ヨセフの兄たちはヨセフが自分たちに復讐するのではないかと思って憐れみを請うために彼のところに来ます。しかしヨセフは彼らに対して何の恨みも抱いていないことを話し、このように言います。創世記50章20節、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。たとえすべてのことが間違った方向に進み、すべてのことが絶望に思えるような中にあっても、彼の周りに起こる一つ一つのことが神様のご計画を達成するための確かな導きだったのです。私たちは世にあっては試練や困難があるということを念頭に置かなければなりません。ヘブル人への手紙12章6節には、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからであると書かれています。しかしもし私たちが神様の子供であり、神様の御心のうちにいるのなら、 神様の許可なしに私たちのところにやってくる試練や困難は何もありません。神様はあなたの人生に起こるすべての困難や苦しみもあなたの益に変え、そしてそのことの中に必ずご栄光を表してくださいます。神様の子供の周りには垣根が巡らされていて、神様の許しなしには何者もそこを通ることはできません。サタンがヨブを試みたいと思ったとき、サタンが神様にこう言ったのを覚えておられるでしょうか。ヨブ記一章の十節。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣根を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。サタンは神様に垣根を下げてくれるように願いました。サタンが私たちを試す許可を神様からもらったとしても、神様がすべてのことを働かせて益としてくださるのです。神様が直接ヨセフに現れなかったのは、私たちのための励ましですとマギー博士は述べています。なぜなら、ヨセフの生涯を通して神様が直接私たちに現れなくても、私たちを具体的に導いておられることがわかるからです。ではこの若者ヨセフの後を追って、彼に何が起こるかを見てみたいと思います。創世記39章1節。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人が、ヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。この見栄えの良い17歳の若者は、奴隷市場では最高の商品だったことでしょう。彼は侍従長のポティファルに買われました。ポティファルは軍隊にいて、当時の国防総省にオフィスを構え、最高幹部の一人で傑出した役人でした。二節。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。ヨセフがパロの役人だったポティファルの家に来た途端、主がヨセフと共におられることが誰の目にも明らかになりました。そしてヨセフが来た時に、この家に祝福もやってきたのです。三節。彼の主人は、主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。ここまでは良かったのですが、その後がよくありませんでした。神様の子供は、この世では様々な誘惑や問題にも遭遇します。そして、ヨセフも例外ではありませんでした。四節。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近のものとし、その家を管理させ、彼の全財産をヨセフの手に委ねた。ヨセフが使える仕方を見て、ポティファルは彼を自分の全財産を管理させる地位にまで取り立てました。このようにポティファルはすべてにおいてヨセフを信頼しました。5節から6節。主人が彼にその家と全財産等を管理させた時から、主はヨセフのゆえにこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く美男子であった。ポティファルはヨセフに全幅の信頼を置いていたので、公認会計士を雇って帳簿を調べる必要もありませんでした。ポティファルはこの若者の誠実さを信じていました。 ポティファルが心配しなければならなかったことはただ一つ、パロを喜ばせるために頑張ることだけでした。彼はヨセフに個人的な事務を扱わせていました。そして、次に何が起こったかを見てください。7節。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。ポティファルはヨセフに家の全権を委ねました。そしてヨセフがすべての責任を取っていました。ヨセフはとてもハンサムな若者でした。もしかするとポティファルは年寄りだったかもしれません。なぜなら年齢のいった男性が若い奥さんをもらうのが当時の一般的な習慣だったからです。彼女はヨセフを見て誘惑しようとしました。8節から9節。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。この若者がこのすべてのことの中で神様に仕えていることにお気づきになったでしょうか。彼がエジプトに下ったとき、そこはバビロンと同じように偶像礼拝に満ちた地でした。その偶像礼拝の地で、ヨセフは生ける誠の神様に対して証と高い道徳を保っていました。この女が彼を誘惑したとき彼は言いました。私の主人はあなた以外のすべてのものを私の手に委ねられました。あなたは主人の奥様ではないですか。ヨセフは結婚ということに関して崇高な見解を持っていました。神様はすべての人類に結婚という制度を与えてくださいました。もし誰かが結婚の誓いを軽視し始めたら、その人は神様を軽視し始めたのです。結婚の誓いを破る人は、普通神様に誓ったどんな誓いでも破ります。私の経験から興味深いことは、自分が不誠実で離婚した人は普通、これ以上遠くへ行くことができないほど神様から離れてしまいます。何度もそのような例を見てきましたと、マギー博士は述べています。ヨセフはここで神様に真実であろうとしています。なんという気高い姿勢を持っていることでしょうか。でも彼が生ける誠の神様に仕えようとしたことのゆえに、これから何が起こるかを見てください。十節。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、彼女と一緒にいることもしなかった。このポティファルという人は、パロの役人として、家にいないことが多かったかもしれません。きっとあまりにも家を空けすぎたのでしょう。この女は一度ならず何度も何度もヨセフを誘惑しています。それは絶えざる誘惑でしたが、この若者はそれに屈しませんでした。そしていつしかヨセフに対する煮え返るような恨みが彼女の中に溢れてきました。よく言われる言葉ですが、侮辱された女の怒りは地獄よりも恐ろしいのですとマギー博士は述べています。11節から14節。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。 しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ、彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもて遊ぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。ポティファルと彼の妻の間はあまりうまくいってはいませんでした。彼女が夫のことを話す意地悪な、貶めたような言い方を見てください。彼女は、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだと言っています。言い換えればこの妻はおそらく前にも同じことをしたのでしょう。私が一番気の毒だと思うのはポティファルです。もし前に同じことがあったのなら、彼は間抜けです。おそらく彼は何かあるとずっと疑っていたかもしれません。今彼女は自分の足跡を消しにかかります。15節。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げて外へ出て行きました。彼女は主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いていた。さて、ここで10代の若者ヨセフは、一人ぼっちでエジプトにいて、最も卑劣なやり方で濡れ衣を着せられました。夫は家にいませんでした。ですから彼女は夫が帰ってきた時にこの物語をでっち上げました。こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れて来られたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、私のそばに上着を残して外へ逃げました。主人は妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って、告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。表面ではポティファルは彼女の話を信じたように見えます。少なくともその瞬間はその話で怒りに燃えました。彼はパロの陸軍の役人で最高幹部の中では切れ者だったのに違いありません。でも彼は何とも愚かな夫でした。私はポティファルは自分の妻がどういう女であるか知っていて、ヨセフを監獄に放り込んでこのことを忘れてしまう方が都合が良いと考えたのではないかと思います。こんな女と結婚したポティファルは非常に気の毒ですね。私の意見では、彼女は今まで何度も不誠実なことを行っていて、ヨセフはその中の一人に過ぎなかったのではないかと思います。ただ、ヨセフには誘惑が効かなかったのです。だから彼女は彼に濡れ衣を着せたというわけです。20節。ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。ヨセフはなんと運が悪い若者なのだろうと思わないでしょうか。自分の家では父親のお気に入りで色付きのコートを着ていました。ところがそれもつかの間、兄たちがコートを剥ぎ取り、ヨセフは穴の中に投げ込まれました。そして彼はエジプトに売られました。彼はまだ17歳でした。エジプトに下っていく間、彼は幾晩も枕を涙で濡らしたことでしょう。そして彼はこの新しい仕事で能力もあり、見栄えの良い若者だったので、高い地位に取り立てられました。そして、ポティファルの妻が彼を誘惑します。 ヨセフは高い道徳基準を持っていたので、誘惑に乗りませんでした。そしてその結果、彼女は彼に濡れ衣を着せました。ヨセフは高い地位につけられたとはいえ、まだ奴隷であったことを忘れてはいけません。ポティファルの妻はシーザーの妻のようなものでした。あえて彼女に何か言える人は誰もいませんでした。明らかに彼女の言葉は受け入れられています。かわいそうなのはヨセフです。彼は口を開くことさえできませんでした。どんな弁護もしないうちに彼は有罪と宣告されました。直ちに彼はパロの囚人が入れられている監獄に入れられました。21節から23節。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長は、その監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。神様の御手がこの若者の人生に働いていることは明らかです。今彼は監獄の中にいます。普通の人だったらどれほど落胆したことでしょうか。でも興味深いのは、神様はヨセフと共におられることです。他の族長たちに現れたようには、神様は彼に直接ご自身を表しませんでしたが、神様はヨセフに憐れみを示されます。まず神様は、監獄の長がヨセフを気に入り、信頼するようにされます。ヨセフは、生来とても魅力があり、とても能力のある若者でしたが、大切なことは、もし神様がヨセフと共におられなかったなら、すべては無に帰したということです。神様が彼と共におられ、彼を導いておられます。落胆と失望がサタンの最大の武器ですが、ヨセフは神様の御手が自分の人生のうちにあることを知っていたので、どのような環境に置かれても決して絶望することはありませんでした。これを聞いているあなたが、もし今試練や困難に直面しておられるなら、ぜひこの御言葉を思い巡らして勇気を出してください。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。たとえあなたが今どのような状況の中にあろうと、神様は決してあなたから目を離さず、今もあなたと共におられます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はポティファル家の監督、ポティファルの妻の誘惑と濡れ衣、そしてヨセフの投獄というテーマで、創世記39章1節から23節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記40章1節から23節、ヨセフ検釈官と調理官のために夢を解き明かす、そして夢の成就をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。